ではですね、第1章、曹速っていうね、まあ、タイトルになってますけど、第1条ってありますんでね、さあ宅建業法の第1条からやってみたいと思います。じゃあちょっと第1条ね、読んでいきますね。この法律は、米印が1って書いてありましてね、宅地建物取引業を営む者について免許制度、ここがね、まあ、キーワードですね、を実施しまして、その事業に対し必要な規制を行うことにより、まあ、つまり、まあ、宅地建物取引業法で、まあ、宅地建物取引業を営むんだったら、こうしなさい、ああしなさいと。まあ、こういうことやるわけね。まあ、規制をしまして。で、業務の適正な運営と、それから、まあ、取引、宅地及び建物の取引の公正等を、確保するとともに、そうなってくると、まあ、業務の適正な運営と、まあ、取引も公正であると、まあ、なんかね、アンフェアなね、ことはないと。そうなってくりゃ、世の中の皆さんも宅地建物取引業ってのは、これは、まあ、まともな業界だと、ね、いうふうに言って、まあ、健全な発達を促進しと。まあ、そうなってきますと、まあ、最終目的としましては、持ってね、購入者等の利益の保護、ということを言ってるんですよ。それからまた宅地及び建物の流通の円滑化。持ってる建物をね、売りたいんだけど、で、その、まあ、その所有者が持ってる建物を買いたい人にね、つなげる。まあ、こういうの流通っていうんですけどね。まあ、具体的には媒介。まあ、仲介っていう言葉の方がね、一般的なんですけど、法律では媒介って言ってまして、まあ、これはまた後でやりますけども、まあ、そんなことでね。まあ、売りたい人と買いたい人、それから、貸したい人と借りたい人、まあ、こういうのスムーズにつなげましょうと。まあ、業界も健全な発達をしますしねと。まあ、まあ、フェアな取引っていうことを前提にしてますんでね。まあ、消費者、まあ、購入者通ったら、まあ、一般的には消費者、一般消費者、ね。そういうイメージでいいんですけどね。その人たちがこう、騙されたりしないと。まあ、そんなようなわけなんですね。はい、そしたらば、まあ、それでこの第1条がそのまま試験に出ることはないんですけども、ただまあ、ね、宅地建物取引、あ、ちょっとそうだ、大事なこと言うの忘れてました。宅地建物取引業法、これ、今回まあ1冊目、それからまあ2冊目、3冊目という形でね、順次、まあ、お送りしていきますけども、この宅地建物取引業法というのが、宅地建物取引資格試験ではですね、問いの26番から問いの45番の20問。50問中20問がこの宅地建物取引業法からの出題なんですよ。それでね、皆さん、この宅地建物取引業法ってのは、まあ、今始めたばっかりだからええー、とか思うかもしれませんけども、このね20問なんですけども、皆さん、これ18点ぐらい取ってほしい。そう、ここは、得点源にしてほしいところでして、できたらね、20連勝を狙っちゃいましょうよと。まあ、言うのは簡単だけど、いや、それはやっぱ勉強しなきゃダメだよ。ダメだけど、このね、宅建業法ってのは裏切らない分野って言われてるんですね。勉強すればしただけ点が伸びますよと。で、まあ、宅地建物取引業法編、まあ、すなわち問いの26番から問いの45番ができませんでしたっていう人はいるんだけど、これは単にね、勉強不足じゃないのかな。ただテキストは読みました、音声講義は聞きました、はっはっはっつってんだけど、問題解いてないとかね。まあ、そういうことでね、だから皆さん、ここは手を抜かずにがっちりやっていきましょう。あれよ、勝ちパターンってのはどうしてもある。宅建試験勝ちパターンってありまして、やっぱりまあこの宅建業法をうんと取ると、これはまあどこもそう。もうレックタック日建学院ね、まあユーキャンだなんだかんだ、うぞうむぞうの宅建の受験塾がございますけども、そしてまあうぞうむぞうの宅建講師がおりますが、まあ同じことは言ってます。で、うちもそうですね。まあ、セオリーがありますんで、それに乗っとってください。はい。ちょっと話を続けますと、ごめんなさい、第1条でございまして、ちょっとあのね、米印の一番ところで宅地建物取引業を営む者について免許制度ってあってね、その下に枠の、あの1条の下にちょうどこうメモを書くところがでしょ、宅地建物取引業を営む者について免許制度、この宅地建物取引業ってところなんだけど、一般的には不動産業っていうふうにね、まあ、言ってるんだけど、実は不動産業っていうね、表現は あの宅建試験ではね出てこない、まあ、特にあのこの問いの26番から問いの45番では不動産業っていう言葉は出てこなくて宅地建物取引業と、まあ、こういう言い方に、なるんですよ。それでこのね宅地建物取引業って何っていうのは次のページに括弧の2っていう枠があるでしょ。ここね、うん、ここが宅地建物取引業で、これをやるんだったら免許を受けてくれと、こういうふうに言ってます。で、免許制度ってところ、うん、そう、無免許だと懲役3年って書いておいてください。走り書きで。と思いますよね。つまりね、宅地建物取引業を営むんだったらば、免許を受けてくれ。うん、で、免許があれば、宅地建物取引業を営めるよと、こういう、まあ、話なんですよね。で、この免許制度というのが、まあ、しばらく話の中心になると。それで、結局、その、購入者等の利益の保護と言ってましてね、星印、米印の2番です。購入者等って出てきたら、我々一般消費者というふうにちょっと書いておいていただきたいんですよ。でもね、やっぱりまあ、この不動産業、まあ、不動産業っていう言葉もね、あの試験では出てこないとは言いましたけど、皆さん今のところ不動産業って言い方の方が馴染みがあると思いますんで、不動産業、不動産屋とかね、不動産業者、まあ、こんな言い方になりました。まあ宅地建物取引業、宅地建物取引業者、略して宅建業者、まあ、こんなような言い方を、まあ、業法上はするんですけども、まあ残念ながらちょっとダーティーなイメージもあるでしょうね。いや皆さんもさ、不動産売るの買うのなんて言った時に、信頼できる不動産業者、宅建業者かしら、どうかしらなんてね、こういうのもやっぱちょっと思うわけですよ。どうしてもですね、価格も高いですし、まあ正直言ってね、やからも多いです。まあ、昔と違って本当にね、本当にもうやからはしてないですけどね。そんなイメージもあるんでね。まあ、でも一般消費者は守ろうよと。で、一般消費者の味方になると言ってるのが宅建業法でございますと。はい、ここまで OK でしょうかね。これが第1条です。それで、この第2条以降ですが、じゃあ最初、第2条以降は、じゃあ宅地建物取引業って何っていう話を、していくことになります。第2条で用語の定義ってありまして、この法律において次の各号、第2条を第1項とか、そんなような言い方するのよ。第1項、第2項。で、例えばよ、第2条第1項の中に、その中に1号、2号、3号っていう形でですね、号がついてる場合があるわけね。だからね、ちょっと法律の表現としましては、この法律において次の各号、第2条で、用語の定義はこうですよ、各号に掲げると言ってますんで、その号、これがその下にありましてね、それでね、この5をどう表現しようかと思ったんですが、一応括弧の1っていう風にしときました。ただね、皆さんはこの5がどうしたとか、なんだってことは気にする必要はなく、このじゃあ宅地ってのはどういうものなのかと、そういった理解をね、しておいてもらいたいだけなんですけどね。ただまあ言い方としましては、次の各号に掲げる用語の意義とかね、こんな風に言っております。それじゃあ早速でございますが、宅地を見ていきたいんですね。そうだ皆さん、あのね、日本全国のすべての土地が、つまり国土ね、国土が全部宅地になるわけじゃないのよ。土地のうちこういった土地を宅地にしますよと言ってるんですね。そうってなると、どういった土地が宅地なんですかっていう試験も出てくるわな、そらな。ああ、なので、じゃあまあどういう土地が宅地になるかっていうのをちょっとゆっくりやっていきたいと思います。法律のね、文章、まあ法律条文のね、言い方、法律文章なので慣れるのにちょっと時間がかかると思うんだけど、でもね、ここひるんじゃいけないよ。なぜかっていうと、条文の表現で試験って出てくるわけだ。で、ここを簡単な表現にするとわかるんだよ。わかるんだけども、その表現で試験に出てこず、条文の表現になって意味がわかんない、あはーってなっちゃってるんだよね。しょうがないんだよな。しょうがないんですよ。市販本だと、だって条文のまんまだとみんなわかんねえって言うから、これわかりやすくちゃうわけよね。だからまあ分かった気になって過去問解けねえって一番惨めなパターンって言ったでしょ。まああれになっちゃうんで、まあ 俺たちはちょっとそれを避けたいんだよね。なんで条文ベースでいくってはそういうことだから、ただし慣れないと思うからちょっとゆっくりやっていくから、ちょっと皆さんも付き合ってくれよ。いくよ、かっこの11号ね、こう言ってるよ。宅地です。建物の敷地に強制られる土地と言ってます。星印、あ、どうしても星印って言っちゃね、米印1、ごめんね、なんか、ちょっと表現がブレるけど、米印1、強制られる土地を言いつってでしょ。だから建物の敷地に強制られる土地を宅地というぜと言ってるわけですよ。でこの強制られる土地ね、米の1あるでしょ、強制られる、これ分かりやすく言うと使われる土地よ。ちょっと書いておいて、うん、建物の敷地にね、敷地に、まあ建物の敷地として使われる土地ってのがね、まあ一般的な表現でだけど、うん、強制られるって使われるっていうふうに言ってます。つまり建物の敷地として使われる土地を宅地としますよと言ってますよね。ここまでいいかい、いいかい。使われているっていうふうに現在進行形だったかな、違うよね、使われるというふうに強制られると言ってますので、まあ、いわゆる現在形って言ったら、実際今現実そうじゃない土地も含もうっていうことなんだよ。使われている、強制られているったら今実際にそうなってるというわけなんだよな。ところが法律は強制られる、使われると言ってます。うん、じゃあ皆さん今からちょっと私がこういうふうに出てきたら丸ですか×ですかっていうちょっと口頭で問題を言うから、ちょっと考えてくれ。いいか、現在建物の、建物は建ってない、建物 の敷地としては強制られてないんだけど、建物の敷地として取引する目的である土地って出てきた場合、こういう表現あるんです、こういう表現出てきた場合ね、わかるかい。現在使われてないんだけど別荘を建てるために取引する土地です、倉庫です、まあ別荘でも倉庫でもいいんだよ、建物だから。ああ、そういった土地はどうなるんだと、うん、どう解釈しますか。そう、雑来、強制られるってことは、まあ、将来宅地とするための土地、将来宅地にするために取引する土地、これも含む、うん、そういう解釈になります。ですので強制られる土地、まあ、使われる土地で使われるだからね、うん、あの将来、建物を建てるために取引される土地、宅地予定地って書いておいてくれる、宅地予定地も宅地にするという意味、それでいいや、うん、宅地予定地も宅地にするという意味、それを書きちょっと加えておいて、あの空欄のところね。というと、建物の敷地に強制られる土地、ああなるほどね、あ、現在建ってる土地はもちろんだけど、建物を建てるために取引する土地って出てきたら、これは宅地と判断しようと、こういうふうな解釈になりますね。はい、土地をいいと言ってます。じゃあもう一回戻って、括弧の2回四角の中ね、建物の敷地に強制られる土地をいい、次まだ話がつながってんだよね。都市計画法第8条第1項第1号の、まあ、ここは気にしなくてもいいです。ただ先ほど言った通り、都市計画法第8条に第1項ってあって、その第1項の中に1号、まあ、2号3号とかこうあるんじゃないかと、まあ、こういうことよね。それでですね、都市計画法第8条第1項第1号っていうのを見ると、用途地域っていう話になってるんですよ。でそのしたらば米印の2番で、用途地域内のその他の土地と言ってますよね。うん、用途地域内のその他の土地と言ってます。ということは何かっていうと、ここの解釈なんだけど、米印の2番だな、用途地域内のその他の土地、このその他の土地っていうのは建物の敷地に強制られていないという意味だね。だって建物の敷地に強制られる土地は宅地です。ただし都市計画法の用途地域内だったらば、建物の敷地に強制られてなくてもっとこういうふうなことになっちゃうんですよ。はい、だからその他の土地だから、強制られる土地じゃなくてもこういう意味ですね。ただしどこかっていうと、用途地域内だとこういうふうに言ってるわけです。でこの用途地域ってのは何かっていうと、これはまたやるよ、都市計画法とかね、まあ、建築基準法とかもうちょっと後になりますけども、そこでやります。 全部で13種類あるんですよ。そう、用途地域ってそもそも何かっていうと、建物の用途を制限している地域なのね。この用途地域にはこういった建物を建ててくれ、この用途地域にはこういった建物は建てるなと。それがまあ13種類ありまして、で13種類もあるのかなっていうふうにね、皆さん言うけど、これ覚え方ないな。定定中中中級中級順伝とかね、これもね、宅建ダイナマイトお得意のね、言葉遊びがあるからちょっと待っててほしいんだけども、いや、あとそれからね、これ実務に行きますと、絶対に用途地域なんですかって聞かれるんですよ。だからその時に、ちょっとよくわかんないでさ、はーっとおバカキャラやってと疲れっから、がっつり行きますけども、まあそれは後でやる。例えばですよ、第一種低層住居専用地域っていう用途地域があるんだよ。用途地域は全部で13種類で、例えばその第一種低層住居専用地域ってあります。で、低層住居専用って意味だから、あ、これは戸建て住宅街かなと。だから例えばよ、その量販店、まあドン・キホーテだのイケアとか、あ、まあスーパーマーケットとかでかいやつ、まあ行ったら建たないだろうし、映画館もダメだろうなと、まあそういうふうな予想がつきますよね。それで OK、つまり、あ、そう、それから第一種つってますから、かなり厳しいって意味ですね。で、第一種第二種っていうふうにあってね、うん、からまた追ってやってくけども、低層住居専用地域にも第一種低層住居専用地域っていうのと、第二種低層住居専用地域あるわけ。またいい、今まあとにかく聞いてくれるだけでいい。あとね、商業地域だとか工業地域だとか、まああるわけなんだけども、まあいずれにしましてもね、その用途地域ってのは建物を建てることを前提としている地域なんですよ。建物を建ててはいけないとは言ってないんですよ。逆に建物を建ててってくれ、ただしこういう用途の建物にしてくれ、なぜならばそういう街にしたいから、これが都市計画なんですね。それに基づいての用途地域、まあ今言ったように、住居専用地域だのなんだのとこうあるわけですよ。で、話をここに戻します。ちょっともう一度読んでいくと、建物の敷地に強制られる土地を言い、都市計画法の用途地域内だったらば、うん、その他の土地でもと、つまり建物の敷地に強制られるかどうかは問わず、用途地域内だったらばどんな土地でもと言ってるわけだよね。なぜならば建物を建てるために取引するかしないかは用途地域内はいいと、まあ、つまりいずれそこ建物を建てるんだから、まあ、しのごの言わずに用途地域内は原則宅地にするぞと、こういうふうに言ってるわけなんですね。ところがまためんどくさいらしいんですよ。用途地域内のその他の土地で次以外、道路、公園、河川、その他政令で定める公共のように供する施設、この政令というのは何かっていうと、宅地建物取引業法はこういうふうに、まあ、ダダダダと決まってて、道路、公園、河川までは決めたんだけど、まあ、その他もありそうだけど、それは政令に任せようと。で、この政令というのは宅建業法のイメージとしては下にある、法令なんですね。で、政令といったものがあって、その政令で、例えばこの宅建業法第2条の用途地域内の、その他の公共施設ってどんなものがありますか、具体的に言うとっていうんで、具体例が書いてあるのが政令で、ただまあ法律ね、法律は道路、公園、河川、その他政令で定めると言ってます。で、この政令を定めたところ、どう書いてあったかっていうと、広場、水路って書いてあったんですね。ですんで、道路、公園、河川、広場、水路のように強制られているもの以外のものを含むと、これがまた嫌だよね。強制られているもの以外のもの、こういうのが、これが大体さ、もうしょっぱな嫌になっちゃうんだけど、うん、嫌になっちゃうんだけど、じゃあこの米印の3番、強制られているもの以外のものって言ってるんで、これが次のページの上の方かな、ちょっとメモ欄がある。ここポイント、強制られているもの、うん、これ強制られているもの、うん、強制られるんじゃない、強制られているってちょっと波せ振って、強制られている、実際に今使われているって書いておいて、うん、いいか、実際に今使われている、強制られている、うん、道路、公園、河川、広場、水路として実際に使われてる土地、こういう意味だよね、うん、道路、公園、河川、広場、水路として使われている土地以外のものを含む、 うん、こういう表現なんだよな。ちょっとめんどくさいけどね。はい。じゃあもう一度ね、第2条の用語の定義の宅地のところを戻ってください。ちょっと整理しながら説明するね。まず宅地です。建物の敷地に供せられている土地を宅地としますよ。ただし、建物の敷地に供せられるかどうかを問わず、つまり例えば駐車場として現在使ってますよとか資材置き場です。いや、当面建物を建てるつもりはないですし、建物を建てるために取引するっていう、まあ、予定もないですという、まあ、空き地があったとしますよね。で、どこにあったか。いや、用途地域内の空き地だ。つまり用途地域って街中ですよ。あ、皆さん用途地域、皆さんが住んでる町は用途地域なんですかと。え、何かしらみたいなね。まあ近隣商業地域かもしれないし、あとは第一種住居地域とかいろいろあるんだけども、まあ建物が建ってる町中は用途地域何らかが指定されています。ですので、あの町中の空き地なんですね、うん、用途地域内のその他の土地、建物の敷地がを建てるかどうか分かんないんだけど空いてる土地がありますと、うん、その以外の土地でと。ただし、道路、公園、河川、広場、水路として実際に使われているもの以外のものを含むと言ってるんだよね。で、まあ、もうちょっと分かりやすく言うと、用途地域内でじゃあ宅地にならないの何ですかって話なんだよ。用途地域内だったら原則宅地にします。どんな土地でも一応宅地にします。ただし、道路、公園、河川、広場、水路として実際に使われている土地は、宅地にしませんよと、まあこういうふうに言ってるわけなんだよね。うん、道路として使われてる土地、まあ、つまりだから、まあ皆さんが街歩いてる時に、まあ、国道だの、ね、あるでしょ、道路があるでしょ、県道だのあるとするんだよね。でそれアスファルト で覆われてるけど、そのアスファルトをひっぺがしますと土が出てくるから、実際その土、まあ、土地ですね、もうそこは宅地なんですかっていう、いやいや今実際道路をが敷かれちゃってるんでね、これは用途地域内だけど道路はとして使われてるね、これは宅地にしませんと。それから公園っつってもさ、まあ公園あるじゃん、なんだら公園ってありましてね、わー楽しいな公園ね、子供たちと遊ぼうなってんだけど、その公園の土地ですよ、それ宅地ですかったら、いや現在公園になってますから、まあ用途地域内です、まあ用途地には原則宅地になるけども、実際公園として使われているここの土地はね、これは宅地にはしませんよ。河川、これは川ですよね、うん、それからまあ広場、水路って言ってまして、広場っていう、広場と公園とはなかなか似てますよね。避難する、いざ災害の時にここに避難してくださいっていう広場、うん、公園っていうとね、都市公園法とか実はちょっとマニアックな話ですけど、公園を取り仕切る法律があるんですね、何々都市公園法とかさ、でそれに基づいてると公園で、そうじゃないと広場っていうんで、まあ我々旗から見ますとね、あんまり違いがありませんが、公共の広場ですよ、簡単に言うと。公園も広場も、それは公園と名前なのか広場って名前なのかなんだ、まあ、わかんないけど、まあ公共の皆さんが使う憩いの場、まあなんですね、広場。はい。それから河川と水路の違いが、これが何なんですかと。河川っていうとね、自然の川なんですね。で水路っていうと、人間が人工的に作ったもの、だから運河とかさ、ああいったものは水路、まあ、いずれにしても河川でも水路でも、川底、水路の底、まあ、土なんだけど、まあ、現にそこはだって、ね、その土の上は川が流れてたり、水路、水が流れてたりしますんでね、その川底は、宅地にしませんよと。まあこういう話になってて、へえと思っていただければ結構です。では、まあちょっとまとめますと、どんな土地が宅地になるんですか。はい、建物、ね、建物がもの敷地に供せられる土地ですよ。建物として使われる土地です。宅地予定地も含みます。その宅地予定地かどうかはともかく、用途地域内だったら全部宅地にします。ただ道路とか公園とかは宅地にはしませんと、こういうふうに言ってる、まあ、そんなようなご理解で OK でございます。では早速ですね、次、過去問を解いてみますので、2025年度版、でちょっとやってみようかね。合格しようぜ宅建士、もしまあお手元にあれば、まあ、他社さんでもいいですよ。他社さんのものでも結構です。じゃあそれを使ってですね、実際にこれから問題を解いてみますので、これね、皆さん何が言いたいかというと、 ここで1点出るんだよ。すごいでしょ。ここで1点出るんだよ。毎年出るわけじゃないんだけど、ここで点取れるかどうかってことなんでね、早速やってきます。最初は分かんないと思うからね、まず最初は一緒に解くよ、一緒に解くよ。でそれで、あ、なるほどなと思ってしばらくしたら自分で解いてみて、解けないから忘れてっから、と思って、でもう一回やってください。あ、だんだん分かってきた。5回ぐらいやるともう大丈夫なんだけどね。じゃあ、次はここ過去問演習やってみたいと思います。はい、続きの音声講義どうぞ聞きください。